ワッツおじさんの手作りマフィン、ワッツマフィンのワッツおじさんです。場所は大阪市中央区徳井町2-1-15徳井町ビルの2階になります。2階です。お間違いのないように、見落とさないようにね、2階でやってます。最寄り駅は谷町4丁目の4番出口からだいたい歩いて6、7分です。堺筋本町、地下鉄の堺筋線の堺筋本町駅からも来れます。だいたい7分ぐらいです。で、営業時間は12時から16時、2時間休憩した後、18時から23時となっております。休みは日祝が休みです。あと、火曜日と木曜日は、夜営業がなくて、だいたいなんかイベントとかに出したりしてます。詳しくはツイッターもやってるので、そちらで見てください。あと火曜日の晩は、16時から、三人町6丁目のボードゲーム喫茶デザートスプーンっていうとこで、ボードゲーム会の主催もやってまして、そこでマフィンも売らさせてもらってます。よろしくお願いします。あと、場所はバビルの塔というカレー屋さんがあるんですけど、そこのすぐ近所です。よろしくお願いします。わーつわつわつわつマフィン。
そんなんないや。
そのいらん。
ウープです、今回のゲストは SOC 千日前大喜利チャンピオンシップの高瀬さぬきさんと、水着下ネタ大喜利3年連続出場の永久保存さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう3年目になりますね。
はい、もう
ついに、
毎回ね、本当やりますよね。
マ
ジ締めちゃってね、本当に。
すごいイベントですよ、前って一般の。
そうですよ、これまあ千日前大喜利チャンピオンシップ、まあいろんな企画今までやってきましたけど、
はい
はい、
一般女性に水着を着せて下ネタの大喜利を答えさせるっていうのは多分どこの会場でもまだやってない。
そうですね、
あれもやろうと思わないし、やって、
はい、
そんなにこの反響があるとは思えないというふうに
思
っていたら、
はい、
2014年ですか、
はい、
2014年第1回大会が、
はい、
100人ちょうどかぐらい。
ああ、なるほど。
あれもう本当に一昨年パンパンでしたね。
はい、
地獄のような
ね。
あの時その客席は本当に三等本棚になるぐらいのこの、
はい、
濃度の薄さ。
はい。
もう7月の暑い日でしたもんね。
暑い中にどれだけそのクーラーを回しても暑いまま、このなんでしょうね、そしてみんながテンション高いまま
熱気に包まれてましたね。
そう、なぜ第1回はまあ大島かおるさん、
そうですね、はい、
現在はタレントさんをされています。大島かおるさんが出場されてたりであるとか、
はい、
はい、
あと、現在ではもうアンダーヘアーズ、
もうアンダーヘアーズ、
はい、組まれている、藤本ぽやな、宮城ゆか、ラミン、3名が、
そうですね、3人全員出てましたね。
あ、そうですね、はい、
それもありましたし、
はい、
だってね、当時、まあ、コスプレイヤー、ちょうど、今日の収録の時点で非常にホットな話題であるコスプレイヤーさん、
あ、コスプレイヤー、
あー、なるほど、
で、某、漫画家さんと結構やないやみたいな話もあった、コスプレイヤーさんもいれば、あとは、 アイドルの方もいましたし、
はい、
で、
そうですね、どちらかというとその、まあ、我々その大喜利勢というか、まあ、そっちよりかは普段みそにいる女の子の方が多かったような感じがしますね。
そうですね、はい、
うん、
はい、
今年は
で、厳密に言うとそのまだその童貞枠みたいなものもあまりきっちり別にあったわけでもなく、
ああ、はいはいはい、
なので快活期ラングレーさんが、
ああ、はい、
ああ、そうですね、
快活期ラングレーさんが奥さんと一緒に出てるっていう、よく
分かるああ、あれですね、それ思い出した、お給のコスプレとかで出てた人だ、
そうです、
サンコレの
そうです、でかい頭を持ってきたおなじみのラングレーさんであったりとか、
はい、
割と厳密にそのなんでしょうね、だから厳密に童貞じゃない人間もいたし、童貞もいたっていう感じ。
童貞もいましたね、
バンチャーが飲みたい、
ホルニチンさん、
はい、そうですね、
ホルニチン、
あと、ティッシュラッシュのお二方ですね、
ティッシュラッシュは片方が、
あ、片方でしたっけ、
当時、
あ、
てか現在もやと思うんですけど、あったかいそうですね、
は
ん
は
ん
は
ん、そうですね、はい、
はい、先生とかっていう感じで、まあ、半々ぐらいな感じでもあるし、まあ厳密に言うと大島かおるはどっちやと言われるとね、このまた難しい話ですから、
難しい、うん、どっちに言う
男性みたいな感じにもなるんですけ
ど、うん、
そうですね、なん
男性やとしたらバンバン行ってるしなみたいな話いや、こんな話にもなりますよ、これは、まあ、テーマかテーマだ
け、そうですね、はい、もともとそのすいません、もともとブッチョさんのアイディアなんですか。
もともとは、ナンバベニズル、オーナーであるブッチョ柏市の、
はい、
提案だったんです
よ、はい、
もともとギリン系として、下ネタ大喜利はやってたんですね。
あー、なるほど。
2013年とかには。
はい。
チンマングランプリっていうタイトル
で。ひどいっすね。
その時は別に、水着になるわけでもなく、
はい、
割とこう混然一体となったメンバーでの、
あー、なるほど、
戦いをやってたんですが、
はい、
改めてその SOC をやるにあたって、じゃあ何やりましょうっていう。ことを、まあ2013年末とか、
はい、
まあ、喋り出して、まあ、どんな企画やりましょうみたいなのを出していく中で、
はい、
もう冬の段階でもう夏には水着下ネタ大喜利やっていう話が出てた
早
っこれはやるっていう、
ま
あ、じゃあやりましょうかって言った
はい、
たものの、果たしてどんぐらいの人間が出るのかっていう話だったわけです
。ああ、なるほど。
ああ、ね。
まあまあ、ある程度想像できる人はいますよ。それはまあ、花鳥風月の尾形さんであるとか、
はい、
であろうぐらいのことは、まあ、思ってましたけど、募集した段階で、私も出る、私も出るみたいなことになるとは、正直思ってました。
でしかもデビュー戦直後の保存さんがいきなり、出ますって言い出すっていうね。
そう
なんです。はい、デビュー戦というか、まあまあまあ、そのね、その2ヶ月前、5月のそのご当地大喜利で飛び切りでやったのが初めてだったんですけど、はい、まあ、個人的な話ですけどね、そこでもっと、うん、もっと大喜利やりたいなっていうのが強くなって、有り余った結果、じゃあ私7月の水着下ネタ大喜利とやらに出ます
っていうことに、いやーどうなんかああもんやなという人のその熱量っていうのはね、時にこのおかしなことを起こさせてしまうという、いや本当にでも なんで参加してくれるんやろうって思いますよ、なんか
なんでだろうな、うん、
で結果として、まあ、アマチュア大喜利勢では笛ガムさんや、富士山、大霧の富士さんが出業され、ま、はい、出場されました。
はい、あと、ライスさん、
ライスさん、あ、ライスさんも出てましたね。はい、
そうですね、ライスさんも出ました。
なんか結構だから、なんでしょうね、その割と客層分析みたいなことも、まあ、終わってからやったりもしたわけですけど、
はい、
大芝川のファンは間違いなくいました。
はい、まあ、そうですね。
で、モスミソさんっていう、まあまあ、ここも、まあ、この地下界隈であるかなり有名どころなので、ここのファンももちろんいました。
あ、はい、
で、割とこのミソの勢というか、そのミソのによくいる人たちを見に来た人、
あ、なるほど、はい、
アンダーヘアーズ、
そうですね、
あたりね、
う
ん、
アンダーヘアーズ関連の方々っていうのもいた、
ね、
ただこれほど大喜利勢がこの見過ぎを見たがるのかと
あ、そうですね、あの最前列で椅子を壊した人がい
ます。どなたかとは言いませんが、
はい、
ある方が椅子を壊しましていや、まあまあいいんですけど、そこまで熱くなるかあの、そこまで熱くなったこの人を見たことがない僕はあの第2回ぐらいの天王寺杯ぐらいから見てるけど、こんなに熱くなってるとこ見たことない
なんかだんだん特定されていってきます
。誰か大ベテランですね。はい、
ギャラ VS 平田以来見たことないまあまあまあまあ、完全にうちわの話ですけど、まあいろいろね、事件当日はまああったというか、まあなんでしょうね、もう狂乱のうちに過ぎていったみたいな感じやったんで。
確かに、なんかもうあまり2年前のことだからって思ったんですけど、あまりにもいろいろなことがありすぎたような気がしますね。
あの割とまあ多分10時半ぐらいまでやって3時間ぐらいの時間の間にもういろんなことが起こりすぎ
て、ね、あの控え室、まあ、便利するのあのちょっと仕切られたスペースの中で童貞が、うん、酔った宮城ゆかの方に襲われてるっていう事件
あとなんか後片付けしてる時にその控え室のスペースのところにあの、はい、3本の空き箱置いてあったんですけど、
はい、
あの堂々とあんなも置かないってなったら堂々と机の上に3本の空き箱置いてあったんです
そう、
みんな泥酔しすぎやった
あ、そうですね、あの控え室私以外ほぼ全員中杯飲んでました
あのドリンクだけなら飽き足らず前のコンビニで買ってきた中杯とか飲み始めてたんですよ。
ああ、そうです、そうです、そうです、
えらいことをやったんですけど、まあまあ、
ね、
いや本当に
まあまあまあ飲まないやってられへんみたいな人もいてましたけ
どそうですか、
大半そうでしたね飲まないのは童貞ばかりという
飲まのは童貞ばかり
はい
みたいな感じあったんですけど、
はい、
そうですね、
あと
一昨年に比べて去年はでもあの言ったら童貞率が高かったですね、ぐんと。
あの去年の大会で初めてその、童貞軍団ではっきりこう決めたわけですよ。
はい、
童貞の出場枠はもう童貞しか入れないっていう。
はいはい、そうですね。
そうまあまあ作ったわけですけど、まあその結果、なかなか濃いメンバーが。
ですね、あれ。
この時、だから、あのステイゴールドさんが、はい、自らあの出たいんですかと、
はい、
ね、東京からね、
そうですね、
このためだけに
またまあスパムちゃんもそうですね。
ああ、そうですね、
スパムちゃん、そう、普段大阪で全然やってないんですけど、
はい、
遠征に来てくれて、
そうですよ
まあ、ちょっと話前後するんですけど、
はい、
この前ぐらいに、まあ、燃えかね大喜利という、まあ、ものをやってまして、
はい、ありましたね。
それの生収録、生配信大会みたいなのをやったんですよ、東京で。
はい。
トップの秋葉原でそれをやったときに、
はい。
なんか、背の高い女の人来てんな、
ああ。
話になったんです。
はい。
なんか、えらい可愛い子おるやんみたいな話があって、あれは、どの界隈の人なんやっていう話になってたんですよ。
ああ、なるほど。
で、その何ヶ月後かに、高円寺のパンディットっていうところで、はい、SOC の、まあ、東京版をやった時もいてて、いよいよ彼やっていう話になったわけですよ。
ほうほう。
あれ前もあの人がだったのか、え、大喜利勢なのみたいな話になって、
おお、
でよくよくいろいろ考えていった結果、あれがスパムちゃんやったんやっていう話
あ、
まあ、その後のそのツイートとかみたいなやつ見て、
ああ
、ですね、
あれがスパムちゃんという、
はい、
あれがスパムちゃんかなって の, その2回目にエントリーしてきたとこれはすごいことになったと、
スパムちゃんが来るぞと、
来るぞと、うん、お騒ぎと、
ね、
割と本命順がざわつくみたいなことが
そうだ、そうだったんですね。
いや、まあまあ、まあ客席は見えてるぞっていうことなんでしょうけど、
うん、
でも、出場者でいうと、まあ、前回から引き続き出ていただいてる方もいれば、
ああ、はいはいはい、
あとは、まあ、初登場の女性陣もいたりっていうところ
です、ね、あ、そうですね、うん、でも引き続きあのマリファンさんとかね、めっちゃ可愛い女の子らとか、ああいう人らは必要
なんかそういうところは抑えつつみたいな
感じ
で
ね、
いましたけど、
はい、
はい、
ただその女性陣はもちろんなんですけど、その、
はい、
割と男性陣が充実というかな、なんか童貞軍団がやた志願者が多かったと。
ああ、そうですね。広島から本塁マックスさんが今回は。
ああ、今年ね、はい。
はい、今年は出ますし。
やめてほしいな、本当に。
前回で言うと、ステイゴールド、納税筋肉が、まあ、の2名が、まあ、あと、フラットさん。
はい、そうですね。
フラット
さん、秋竹さんとか。
そうですね。で、まあ、オルニチン、
はい、
そして、秋竹隊長、
はい、
隊長なんだ、やっぱり
これはもう僕しか言ってないんですけど、秋竹さんが基本的には隊長なんで童貞、ふんどし童貞部隊の隊長なんで、
やばな、ふんどし童貞部隊ってい
やこれは名誉なもんですよ基本的にでまあそれを書いたときに秋竹隊長はなぜ僕なんですかっていう話になったわけです。
まあね、
僕なんか別に大喜利もトークも別にできるわけじゃないのにって本人は言うわけですよ。
はい。
で僕はそうじゃないか、別に隊長になる器っていうのは大喜利力があるとかトーク力があるとかじゃないと、格やと最初にはなるだけの格が必要や、
格
だから秋竹さんあなたしかいないんだっていう
、まあ、よくね丸め込みましたね
、まあ、もちろんあれですよ、その何でしょうね、参謀は納税筋肉さんなわけです。それは
あ、参謀なんだ、あれナンバー2なんて
ほらゲッペルスぐらいの感じ
ゲッペルス
腹心です、本当に、
はい、
やっぱりその辺はこの実力ともに、実力、童貞力ともに兼ね備わって
まあ
いやでも童貞部隊を組んだことによって水着女性が一気にヒール化するような案件があったとかね、
そうなんで の我々そこまで想定していなかったんで、
はい、
まさかのね、この何でしょう、あの童貞たちを、その童貞たちに買ってほしいという無言のこの圧力みたいなものがわけですね。で、まあもちろんデータはその、女性たち、水着の女性たちが出てくるたびにも関税が上がってたわけですよ。
はい。
もうそら東京からスパムちゃんが来た言っても
う、ええ、もう浅ましい。
浅ましい。
たちが大喜利好きの男どもかもう目の色を変えて。
ね、ふうーとかね。
もう2年目の人になんか目も向けず、
はい、
ね、もうね、地獄ですよあれ。
地獄。
そんな空気の中、
はい、
ある瞬間から空気というか流れが変わったんですよ。
はい
はい。
それが、まあ、納税筋肉さんと、野添筋肉さんが、まあ、ある一頭を出したことによって、まあ、それがそのあまりにも童貞力を発揮するようなサイトであったために、
はい、
客席が一気にそっちの流れになってしまったんです
。
ああ、
童貞の答えを待つっていう空気になってき始めた。
次はこの童貞はどんな童貞らしいことを言ってくれるのか
っていう空気になり始めたんですよ。その中でもやっぱり野添さんがズバ抜けてこの童貞力を発揮
した。ね、すごい、はい、人すごいんですよ。
何やったかな、お題をねちょっと忘れたんですけど、
はい、
あの、まあ、目の前になんかいやらしい女がいたらあなたがどうしますみたいなお題やったと思うんです確かね。
ああ、そうですそうです、確か、
はい、めちゃくちゃにしてって言われたんです。
あ、そうです、はい、女性にめちゃくちゃにしてって言われた時あなたならどうするってお題やったんですよ。
はい、
それに対して納税筋肉さんは帰りますって言ったんです。その瞬間から流れがガラッと変わってしまって、
そうですね、帰りますでしたが、もう親に連絡します。
親に連絡します、
一旦親に連絡しますか確か。
それでもう空気がもう変わってしまったっていう、
あれは、はい、大ほど笑いましたよ。
その瞬間になんか、はい、このイベントのテーマが変わってしまったん
です。ああ、なるほど。
確実に主役が童貞に移ってしまった
、はい、もうね、我々なんか全員もう寄ってかかってですよ、もうあの童貞を潰さねばっていう。
ただこの納税筋肉ステイゴールドの2名が大変この活躍をし、
はい、
うん、
ね、あと納税さんね、あのもう一人ちょっとねお題忘れちゃったんですけど、そんなそんなこと言わせてごめんなっていうのもありました。
ありますありましたね、あの
優しさ、ね、
あのなんだろう、
うん、
どこまで紳士だとあなたは
ね。
ね、なんでしょうね、もうちょっとね、なんか泣き笑いみたいな要素になってきてる。
あー、なるほど。
もはや何かこのちょっとした哀愁すら、あの答えで野添筋肉さんがすごかったのは、その流れをいち早く察知してもうそっちで行こうってなったんです。
あー、なるほど。
この風を、風に乗ってうまく流れに乗っていこうみたいな。
そうです。だから普通に面白い答えを出してももう望まれてないんですよ、その
人。ああ、なるほど。
もうそっち系、その童貞らしさの出た回答っていうのをもうみんな待ち望んでるっていうことになって、結果このもう圧倒的、全会一致ですね、決勝に関しては。
はい、
全票を取ったっていうことですか。
あ、なるほど。まあ、拍手で、まあ、決定するんですけど、
はい、
まあ、決勝残ったメンバー、他3名は、ゼロ票、
はい、
で、まあ、聞いていくわけですよ、一人ずつ。ステイゴールドさんが良かった人とか、
うん、
はい、
それずつ聞いていって、 野添さん飛ばしましょうってなったんです。
ああ、なるほど。
確か真ん中が野添さんだった。
そうですね、
あ、そうです、はい、真ん中が野添さん
で、3人目聞いた、4人目聞いた、全員ゼロってなって、あのぶっちょかしわぎし、当時司会やってたんですけど、
はい、
あの3人目ぐらいから怖い怖いって言い出して、
怖い怖いって聞いたことないリアクションですね。
まさかっていう、なんかってなって野田健さんが良かった人、うわーって
ね、もう割れんばかりでしたよ、あれ、
割れんばかりの感
じ、はい、
そして当日のその優勝商品、
はい、
優勝商品が、1万円賞金、1万円もしくは、はい、ソープに行く
ソープに
ソープに行くんであれば全額支払いますっていう、現金1万円かソープ1回、
はい、
あなたはどちらを選びますかと、
はい、
いうふうに、野添筋肉さんに聞いたわけです。その時の答えが、怖いので1万円ねと。
怖い
これ以上のエンディングはない。
全うしたわけですね。
最高の映画ですよ、こんなもん。
ここで音楽が上げて、以上水着しまったわけでた、うわーで終わる。
うわね、
で、まあ終わってから一体我々は何を見ていたんだろう。ただただ我々は童貞の告白を見ていたの。
ね、長い長いドキュメントでした。
見てんのは、ね、我々一人の童貞のこのつぶやきをね、この見守るみたいな、よくわからない。ただ、まあ、それはそれでこういろいろ奇跡が起こったりもして、
はい、
で、まああれですよ、その晩ですよ、
はい、
その夜、ツイッター昭和れ事件があり、いわゆるその野添筋肉さんが、まあ、もしかしたら童貞を捨てるチャンスがあったかもしれないと、
はい、
いうことに対して、割とその大喜利をやってる界隈の人たちの間では、童貞、野添筋肉が童貞じゃなくなっちゃうみたいな、嫌だみたいなことを言う人が結構出てきたみたいな、
あ、
野添筋肉は童貞を捨てるべきなのか論争
ね、本当そう、野添さんがね、全く関与してない。本人は
本人の扱い知らないところで論争が起こり、
そうですね、あれ柏木さん切れてましたもんね。本当にそいつのこと思うなら
そういう、本当にそいつのこと思うなら捨てさせるのが一番やって、深夜3時ツイートしてて、もうなんてどうでもいい論争な
の。本当にね、
一人の男の童貞をこんなにみんなこの熱く論じ合えるのかというね、この事件も起こったわけです。
はい、
いや、そんな2年目、
そんなに
3年目、
はい、3年目
になったわけですが、
はい、
はい、
いや、今年ね、
まあ、すみません、突然そのフライヤーに書いてある、特別出演枠っていうのは、その当日のお楽しみみたいな感じなんでしょうか。
ちょっとまあまあ説明がいるかなと思いまして、スペシャルゲストが、まあ、2組、
はい、
はい、
いらっしゃいますと。で、片方のリアル重機娘さんっていうのは、まあ、本当に、アイドルで活動されてる
方
で、
ああ、なるほど、はい。
まあ、いろいろ、まあ、ツイッターとかでも、伝えてたりするんで、まあ、そちらの方も確認していただいたりとかするといいかもしれないですけど、重機娘、まあ、ですね、まあ、もともとその、なんでしょう、二次元のものとのコラボみたいな感じで、
はいはい、
立ち上がった、まあ、ユニットっていう感じですね。
あ、なるほど。
重機娘っていう、まあまあまあ、プロジェクトがあって、まあ、その中で、まあ、その二次元のキャラを三次元化するみたいな感じの会社っていいのかなと、
はい、
まあまあ、僕も割とにわかなんで、その辺
は、はい、
あれですけど、はい、まあ、そういう風な、 方々がいらっしゃる。
はい、
まあ、こちらの方々はまあまあいわゆるなんでしょうね、もうちゃんとしたアイドル枠みたいな感じですね。
ああ、
なるほど。
いや、あの、そういうの、そういう人たちがいてくれるのが本当にありがたいです。
あの、普通にアイドルを見に来るお客さんがいるっていう思ってください。ね、
まあ、はい、
はい、
あの、普通にだから、アイドルの人たちが来ます。まあ、
なるほど。
で、もう一枠、未亡人ワンコさん、
はい、
は、もうお名前からさせていただいたら、
はい、
ありがたいかな。
はい、
あの、来て損はないよっていう。
あ、
なるほど。
すごいもん見れるよっていうことしか
言う。そうなんですか。はい、
そうですね、
はい、
割とここの、なんでしょうね、この大島かおる以来のこの超大物参戦っていう感じに
お
な
るんじゃ
ないかなっていう感じですね。
うわ、楽しみですね。
という感じになるので、
はい、はい、
そして、シード選手、
はい、
はい、
まあ、優勝者お二人、はい、
優勝者2名がシード選手で、
はい、
今回来られます。
はい、
で、今回、まあ、いろんな方が出られますが、引き続きして乗してもらえる、影響保存さんだったり、
はい、
スパムちゃんだったり、
あ、きっかけステイゴールの、
そうですね、その辺もですし、あと、まあ、アミさんはあの、第2回も出場されてる。
ああ。で、ピノコさんも第2回出場されてますね。
あ、なるほど。
ピノコさんも出てますね。で、津川まりなさん、津川マーボさん。
はい。
津川マーボ、津川まりな。
その辺は、まあ、あの、まあ、水戸の界隈ではおなじみ。
そうですね、はい。
そうですね。
芸術家の方ってことですね。
はい。
で、バブーさん。
はい、
この方は完全な一般女性です。
へえ、あ、そうなんですか。はい、
この方は完全な一般女性です。
はい、
で、要は本当に見たことない一般女性の水着が見れます。
ふぅ
これは熱いですね、これ、
熱いですね。
で、まあ、今回も大喜利勢の方も、
はい、
ライトさん、ケータノワールさん、
はい、
いらっしゃいまして、
はい、はい、はい、
そして、童貞軍団に本塁マックスさんが、
え、
割と今回童貞軍団強すぎねっていう気もしなくもない。
そうですね、ガチガチですね、今回
ガチガチな、
はい、
ステータスを大喜利にかなり振ってますね。
まだね、この面白、そのなん、総合の面白じゃなくて完全にあの大喜利力の方に振った
んです。そうですよ。、はい、
そしてそれを率いるのが秋竹隊長であると。
なるほど、
なるほど、
いう感じで、
はい、
まあ、もしかしたらもうちょっと追加はあるかもしれないかなっていうぐらいですけど、まあ、基本はこのメンバーに、
はい、
だと思います。
はい、
でですね、何でしょうね、まあ、告知の段階でもよくハッシュタグなどをつけていたり、
はい、
はい、
まあ、当日もそうですけど、まあ、あの、ハッシュタグ水着しめた大喜利、もしくは、ハッシュタグ最高の大喜利にしような、つけていただいて、ツイートなり、まあ、していただけると、盛り上がってる感が出るからいいんじゃないかなと。
はい、
バカのフェイスブックじゃないですか。
フォトネタあるんですよ。あの、まあ、インスタとかで結構あるじゃないですか、こういう
話。はい、あの、ハッシュタグいっぱいついてるね。
うん、
あの、割と、あの、僕がフォローしてる人の中に最高のバッタルにしようなを対応する人がいてて、
はい、
なんか、あの、フェスとか行ったりする。
ああ、わかります、わかります。はい、
最高のフェスにしようなとか
最高のね、うん、ライブにしようなら、うん、ありますけど、
ああいうのをつけてたりするっていうのがあって、なんか、割とそういう今回は、なんでしょうね、お祭り感。
お祭り感、ああ。
感じで、はい、ハッシュタグ最高の大喜利にしような、
はい、
うん、
ちょっと流行らせる方向でみんな動いて、つぶやいていただけるとありがたいかなという感
そうですね、はい。
なんでしょうね、この頭の悪さっていいじゃないですか。
そう、そうなんですよ。
要はもうコンセプト自体もそんなに IQ が高いもんじゃないですか。楽しいんで、
はい、
もうそこに乗っかるから、乗っかっていったらいいじゃないか。
はい、
というわけでこのお祭り感を出していこうという感じでございますんで。
なるほど、なるほど。
当日、まあ、4月9日19時半からナンバーベジズルで行いますので、
はいはい、ぜひぜひ、
ぜひぜひという感じですね。
そうですね、
そうですね、もう来ていただきたい、
はい、
何よりね、お客さんがたくさん来てくださることの方が、ね、
はい、
そうです。あの、はい、基本的にはあの、何でしょうね、何も考えないと来ていただいたらいい、
はい、そうです
ね、
はい、
もうなんかもう全く気負わずにね、なんか変なバラエティでも見に来たみたいな。
そうですよ、
そうです、あの、ね、変な深夜番組だと思う。
そうそうそうそう、
まあ、まあ酒の魚にとでもね、思っていただければ
、はい、
まあなんかいろいろこう面白いことが見れるんじゃないかなという感じでございますので。
そうですね、はい、はい。そして、今後、SOC としては、2月に優勝したレッド、2月の大会で優勝したレッドさんのレッドラウンドが年末くらいにあるかも。
一応、まあ、前回、2015年12月に、
はい、
SOC ジャスティス系ラウンドというものを、
はい、
出まして、
はい、
まあ、その流れでいくと、まあ、12月に、
はい、
レッドラウンドしていければいいかなという感じで、レッドさん、優勝されたレッドさんとも話しております。
あ、なるほど、はい。そして、はい、そして、さぬきさんが主催されるイベントでは、大喜利イベントでは、他にはありますか？
そうですね、まずは、そうですね、4月14日、
はい、
4月14日に、堂山に、シングルズというバーがございまして、
はいは
い、梅田の東通り商店街を、扇町側に抜けたところぐらいにあるんですけど、
はい、
そちらでですね、大喜利人狼バーというもの、
はい、
やることになりました。
人狼バー、
日替わりで、シングルさん自体がその日替わりでイベントをやってるというか、あのコンセプトが違うみたいな。
そうですね、はい、基本的にはあのシングルズっていうのは登録制になってまして、
はい、
その、そのシングルズさんに登録した人が1日、バーテンダーっていう形で、あ、
なるほど、はい、
毎日回していくっていう感じなんですけど、
はい、
そこに、まあ、今回、大喜利人狼をやるために、
はい、
そちらに登録しまして大喜利人狼をやるということになりましたので、
はい、
一応、4月14日の19時半オープンで、
はい、
19時半からオープンですけど、一応日数のその、確認、まあ、要はそのお客さんがたまってある程度人数たまらないと、まあ、ゲームもできないんで、
はい、
まあ、その時間、まあ、8時ぐらいに、本ちゃんのゲームを始めれたらいいかなっていう感じです。
あ、なるほど、はい、
それまでにその、ドリンクをこう提供したりやるとか、
はい、
ちょっとまあ、ウォーミングアップでちょっと大喜利やってみたりみたいな感じのことの時間もございますので。
あ、なるほど、はい、
そういうウォーミングアップをしながら、大喜利人狼、まあ、簡単に言いますと、皆さんには大喜利をやってもらいますが、その中に、ゲームマスター、ゲームをこう仕切る人間が考えた面白くない回答を言わされている人がいるので、その人を探してくださいっていう。
なるほどね、はい、
まあ、いろいろちょっと調べたら、まあ、なんとなくそういう感じのルールのものも、
はい、そうですね、はい、別の名称のものが、はい、
ご参照ください、
はい、
感じで、はい、あとですね、その大喜利人狼関連
で
いくと、
はい、
告知が解禁になりましたので、
はい、
8月23日、
はい、
8月の23日に大阪の秘密基地オブスクラップという、はい、アメリカ村にあります、
はい、
スクラップさんという、
そうですね、はい、
脱出ゲームの、リアル脱出ゲームをやっている会場なんですけど、
はい、
そちらでですね、阿部の人狼さんっていう、こちらもまあ人狼のこのサークルさんなんですけど、そちらの、はい、主催する、イベントに、ミソアナログゲーム同好会として呼ばれて、
あはなるほど、はい、
呼ばれまして、そこで大喜利人狼をやることになりました。
はい、
でその大喜利人狼もやるんですけど、その阿部の人狼さんでやるのは今度はクイズの人狼やと。
おお、また違うんですよ。はい、
また違うんです、
はい、
要はクイズの人狼と大喜利の人狼の両方が当日は楽しめるんじゃないかということなので、
はい、
これは、ぜひ、新しいことを好きな方は参加していただけるとありがたいかなという感じで、
はい、
ございますね。
はい、そうです、
そんなところかな、まあ、
そうです、
大喜利関連でいくとそういう感じですね。
はい、そして、まあ、シングルスでは、まあ、さぬきさんとポンコツさんが一緒にされるという形ですね、はい、3月にまあ出ていただいて、はい、おぞんさんのことを人気者やからねとか言ってましたけど、今めちゃめちゃ大喜利会やってる人気者なんで、
うん、そうです、はい、あいつこそが本当の人気者
そうなんです
よ。なんでしょうね、まあ、人気者というよりはすげえ積極的に動いて、
そうですね、動いてもらってますね、はい、
そういうなんか動きやすい子なんですよというか、まあ、何にでも興味持つというか、
そうです、はい、
まあ、あるし、こっちも頼みやすいし、そういう人の方、
ね、嫌な顔しませんからね、
はい、
まあ、ちなみにポンコツさんは、4月14日の、大喜利人狼バーの前の週の7日に、
ああそうですね、
大喜利カレーバーを行いますんで、ま
あ、同じ、はい、シングルスで やりますので、はい、
ポンコツさんが自作のカレーをクラマを
襲
って、
はい、
ハチタグポコズキッチンでおなじみ のカレーが食べれる
おなじみ、
はい、
おなじみ、
はい、
某有名カレー店でバイトしている彼の手作りカレーがね、
はい、
ね、いや、まあ、そういう、ものも結構ですね、そういう感じで、はい、なんか割と対外的なところで大喜利をやっていこうかなという感じもあったりする。
なるほど、はい、
まあ、今まででいくと、まあ、基本的には、ナンバーベニズルを中心でやってきて、
はい、
で、まあ、仲を入れたりとかもやったり
ね、
感じで、まあ、いろいろやってきましたが、まだそれ以外のフィールドでもできればいいかなという感じでやっていってますので、まあ、はい、告知などでそういうものを見かけたら、
はい、
なんとなく気に留めていただけるとありがたいかなという感じです。
なるほど。